さあダイニングレコーズへようこそ。歌詞が主役のウェブメディア。さあ今週はゲスト会ということで同級生シリーズ第2弾、私が中学時代に組んでいた尾崎豊のコピーバンドシェリーズのメンバー杉ノールが来てくれております。さあどんなトークが飛び出すのか、まずはオープニング聞いていただきましょう。夏目隆一で Love Music。
いつだってそばに音楽があって、いつかは自分も作りたくて相変わらず追いかけてる夢。13の時からもう20年、本当にいろいろな出会いがあった。初めてのバンドは豊か尾崎、ボーカルは粋な社会科の教師、悪めな先輩に教えられたビートマニア、ゲッセンの DDR で踊り騒いだ。中学高校はブラバンだけじゃ飽き足らず、サックス持って通ったジャズオーケストラ、パチ屋のバイトじゃ毎日か MC バトル、トランスでフリースタイルしてはドル箱運ぶ。あの日あの時あの時代の音が絡んでは溶け、愛降り注ぐ言葉、何層にも重ねた春夏秋冬。そうこれが俺の人生の結晶。
Love Music 全てはこの音を紡ぐためにそうよ。Love Music この命尽きるまで時を捧げよう。 Love Music きっとこれが生まれてきた理由。 Yo, Love Music Love Music Love Music。
さあということで始まりました、夏目隆一のダイニングレコーズのラジオ。今週はゲスト会のなんと、同級生シリーズ第2弾ということでゲストに来ていただいております。今週のゲストは会社員作家の杉ノールさんです。
杉ノールです、どうぞよろしくお願いします。
だから声張ってもらってささっきも2回、はい、よろしくお願いします。はい、紹介をさせていただくとですね、私の、小中ですね、小中高、
そうね
同級生ね、同級生でございます、はい、某地元のね、近畿地方の方の地元の同級生でございます、ね、風が冷たいもね、絶賛もありがとうございますが、はい、でですね、いろいろ経緯があって、まあもともと僕が東京にですね、バンともう単身上京して行ってたんですけど、知らぬ間にもう彼もですね、気がついたら東京に仕事で来てたということが後で発覚しまして、で、まあ合流してですね、で、前回出たはじめっていうね、前回ドラマーのはじめと、まあ合流してですね、またここで東京の方で毎週にこう、ね、飲み行ったりね、やったりね、あとはたまにね、ちょっとスタジオ入ったりね、まあ、してたんですけどね。そもそもあれ、仕事は今あれなんですよね、会社員をやりつつ作家業も
そうね、
やってるよね。キャラおかしいな。そんな人ちゃうやん、全然。
そうですね。
ちょっとね、はい、せやね、声渋いな、無駄に。
はい、やっぱり、モテたいじゃないですか。
そんなんちゃうやん。そんなキャラちゃうやん。全然ちゃうやん。くったくたやん、いつも。
はい、
いや、まあまあ、でもね、そうなんですよね。で、音楽つながりなので、はい、まあ、僕は一応ボーカルギターやってて、で、はじめのドラムのはじめ、そして、ピアノですね。
ピアノですね。
ピアノですよ、はい、ピアノね。
ピアノ
も
ね。
そうですよ。で、そう、でも懐かしいね。もう何で20年前ぐらいやんな。
20年ですね。
シェリーズというですね、はい、我々尾崎豊の、コピーバンドをやってましてね。
はい。
当時は、その時シェリーっていうね、あだ名の社会科の教師が。
社会科のね。
懐かしいね。
そうですね。チリでしたね。
チリの、あ、チリやったっけ、はい、今頃どうしてるんでしょうね、シェリーはね。
どうしてるんですかね。シェリー。スンドラ地帯とかね。スンドラ地帯。
どこそうよう覚えてるな。懐かしいな、ね。そうなんですよ。まあ、ということでですね、そうなん、今日は今週ゲストということで。
はい。
そうなんです。で、あれ、しかも懐かしい話をすると、僕実は吹奏楽部でサックスをずっとやってたんですけど。
あ、そうなんですか。
その時あれやんね。そうなんですかって。なんで他人事やん。あれやんね、ソロコンテストがありまして、サックス のソロでですね、コンクールがあるんですけど、それに伴奏でも出てもらったっていう、当時ね。
そうですね。
こんなね、ちょっとふざけてる感じですけど、ピアノの腕だけはですね、謎に半端ないっていうね。
謎に半端ない、わかんないですけどね。
ね、よく音楽室でさ、なんかすげえなんかテクニック、もう、なんやろ、じゃんじゃが弾くテクニックがすごかったよな。
まあ、女何人か流しました。
何の話や何の話やそれ。
いや、実際でも。
あ、なるほどな。あ、実際
そういうこと。
あ、そういうことあったの。
そうそう、あれ。
おお、ちょっと。
オフレコやから。
オフレコ。お前20年ぶりの真実だ。知らんで、その話、聞かせへんわってやつ ね。
そうそう、
ね。あ、なるほどね。まあ、そういうね、ちょっとエロピアニストの、まあ、杉野さんなんですが、はい、なんと本を出すというか、
ついに。
ついにね、いや、びっくりしたんやけど。
びっくりしました、
ね。今ですね、ちょっと僕から紹介していいんですか。僕から紹介しても、はい、Amazon Kindle Store であるんですよね。
あ、
Amazon、おなじみ Amazon の方で、はい、2040年の東京という、
そうですね。
SF ファンタジーになるんですかね。
どっち
か
というと SF ファンタジー。
ファンタジーな小説を電子書籍として、
はい、販売してます、
ね。販売してますと。
はい、
いつ先月でしたっけ？先月
発売して、
はい、はい。結構いろんな方に読んでもらってたりもしてる
そうですね。
そうなんですね。
そういう人もいます。
いますと。今なら640円で購入できますが、あ、670円ね、
はい。
670円で買えますが、Kindle Unlimited っていうね、Amazon のサービス入ってる人はタダで読めるんで、
タダで読めます、
ね。ぜひリスナーさんでね、入ってる方、Unlimited の方もそうじゃない方もですね、ぜひ読んでいただければ、なかなかですね。いや、もうでびっくりしたよ。いきなりさ、LINE でさ、急に長文送ってきてさ、急に何言い出したんやこいつと思って。なんか小説を急にさ、なんかポコポコパーツごとに送ってきてなんか。急になんでそんな急になんでそんな急に小説書こうみたいな、もう俺全然意味わからへんかった最初ね、
はい、
急、いや杉野音楽ってね、一応そういう会社員で小説みたいな、俺的にはあるんですけど、どういう経緯で急にどういう心の心境の変化が終わりになったんですか、それは。
まあ私ずっとこう金融業界いたんですね。
ほう、
まあ、会社員やって、会社員作家なんで会社員、うんうん、で去年の夏ぐらい、
うん、
まあちょっと金融から離れて、
はいはい、
で結果何が起きたかっていうと、ものすごく長い年末年始休暇をもらったんですよ、
うん、
12月26日から1月3日
まで、はいはい、
でまあその時にですね、いろいろこう考えることがあって、うん、でそろそろ休暇終わるなっていう頃に、
うん、
満員電車やだなって思ったんですよね。満員電車ってこう、まあ私の場合だとこう西部からこう地下鉄に乗り換えて行くんですけど、うん、なんで満員電車起きるのかなって考えたんですよ。そしたら一つは、その全域先は違うのに同じ乗り物に乗るの
が、はいはい、
まずこうナンセンスなんですよね。でっていうところと、あとこう電車がこう行ってからまた次の電車来るまでの間の線路、すっげえもったいないな、
はいはい、
ですよね、あれ、
うんうん、
あそこ走れるじゃないですか。
確かにね。
でも電車なくして全部自動運転車入れればいいんじゃないかなとか思い始めたんですよ、
うんうんうん、
でそしたらなんかどんどんどんどんこうイメージが出てきまして、で電車が今走ってるところが、まあ、全部自動運転車になって、で自動運転車が入ってくると、まあ、自動運転車だけの道路にしちゃった方がいいなとか、
うん
まあ、そういうことをこう考え始めて、うん、
でなるほどね、
そうなった時にじゃあ今スマホってまだその時にはあるかなとか、自分なりにこう一応そういう業界に、まあ、片足突っ込んでますんで、まあ考えてみて、でバーッと来たんでこうシナリオを書き始めたんですが、
はいはい、
僕はIT の方もちょっとやってました、まあ、金融の IT ですね、
うん、
やっててですね、でまあその時にこういろいろこうお客さんがこういうのを作りたいって言った時に、自分なりにこうシナリオを書くようにして、お客さんはこういうお客さんがいて、
はいはいはい、
でこう思った時にこういう操作をして、うん、とか僕はそういうやり方をするんですね。でそれをまあちょっと自分なりに書いてみようと思って、で Google Docs にズラズラズラズラって書き始めたんですよ。で、まあ、最初こう、まあ、読んでいただければ分かるんですけれども、うん、最初大学生で始まって、うん、で次、まあ、我々30代なので、まあ、30代の設定で、我々がその2040年になったら、まあ、50代になってるよねと、で50代の設定と3つ書き始めたらですね、なんとなくもうちょっと書きたいなと思い始めたんですね。でいくつか他のシナリオを書いてたら、なんかこの人フリーさせたら面白いんじゃねえのかなみたいな感じに、
まあ、
なった
ところから、ね、世の中的に、
はいはい、なんか話がおかしくなってきて、
ね、なるほどね ここからはあれでね、読んでの楽しみやね、ストーリー的なところね、はい、なるほどなるほど。
で、うん、そうやって、まあ、小説が仕上がって、うん、1月2日にの夜に書き始めて、うん、で3日の朝10時に書き始めて3日の朝の7時ぐらいにはできてて、でちょうどそれぐらいの時にこうまあみんなにこう知ってる人に配って、うん、どう思いますかみたいな、
はいはいはい、
でそしたらまあなんか良さそうっていうので、うん、まあじゃあとりあえず発行してみようと思って、うん、最初なんかアマゾンさんがこんなの出してくれるはずがないと思って、うん、審査みたいなのあるんですよ一応、
うん、ああ一応審査あんのあれ
で、ただ、はいはい、あれ中身とはあんま見てなくて、
あそうなん出したもん勝ちみたいな、
だからすんなり通っちゃって、で発行されちゃったんですよ、でそれで出て、であのその次3連休今年なんですよね、でその3連休で続編じゃないけどなんか第2弾みたいな、実は東京ともう一つ2040年のみかん畑っていうのもあるんです、あ
続編のね、
あります、
ね、続編のね、
でこれは仮想通貨の話なんですけど、うんうん、でそれも書いてしまってって感じですね。何が起きたのかわかんないです。
いや俺もわかんない最初こいつどうしたんやと思って急になんかものしかも前置きないんですよ、前置き全くなくて急になんか物語がね LINE 上で始まりってどうしたどうしたと思って、ついになんか壊れたかとか思ってたんだけどね、いやでも結果ね、それで僕も当時であちゃんとあそういうことなのねと読んで、ね、そうだからねびっくりしたよ、びっくりしたけどね、そう
気まぐれなのね、
気まぐれやね、でもまあでもそういう理由だったよね、だからあでもちょっとその仕事でその物語を考えるっていうのはいいですよね、なんか
これはなかなかのおすすめしたい、
その話はちょっと俺初めて聞いた意外と真面目なことも喋るんやねちょっと今感銘をあなるほどなとかそういうね、ほら最近 IT の人とちょくちょく話すことがあるからさ、ね、あれやけどそういう話いいね、それね、
そうしないとあの IT の仕事って結構まあいろいろいろんな現場がありますけど、うん、まあ現場によっては楽しかったり現場によっては楽しくなかったり、まあ、それは人もあるんですけど仕事の内容とかもあって、うん、で周りの雰囲気もあるんですけど、うん、まあ、ただ大事なのってこうどんな現場でも自分でこうテンション上げるというかモチベーションを上げるためのこう術っていうのを持ってきたくて、でまあそれはまあ一つは音楽聴きながらとかもあると思うんですけど、まあ、それもやるんですけど、まあ仕事の自分の仕事の進め方の中で、まあ、それをできればいいなっていうのが、まあ、そのうちの一つだったりしますね。
そうなんか初めて杉の漆からちゃんと仕事の真面目な話を初めてちゃう、まあ、知り合ってもう20年ぐらいになるけど、まあ、ねちょっとうん、ちょっと見直した見直したらそんなあれやなあれですわほんまに、なるほど、ありがとうございます、ぜひちょっとですねあのリザーの方もですねあのリンクをあの僕のページに貼れますので、あの Amazon のですねページにもうガシーンともう直リンクでガシーンってもぜひよかったら読んでいただけると思いますのでよろしくお願いします。はい、さあでですね、
これなんかあれだよね、このリンクから行ったら値下げとかできるわけで、
あー
なんかね、
なんかね
それできるんだって、
なんかクーポン的なやつだった
らね、大したないじゃないかな、
いやいやいや、ない
やないやそう、これもあれで、あの最初別にタダでもいいですよってなったんですけど、うん、ただあの自分のハードディスクに入れると消えちゃうかもしれないし、
はい、
自分が消したくなったら消せちゃうじゃないですか、うんうん、でなんか書き終えた時に、まあ、いやこれ読む人にとってくだらない文章だかもしれないんですけど、これを自分が消したくても消せない状況を作りたいなって思ったんですよ。でなんでかっていうと2040年がまあ舞台なんですけど、うん、答え合わせしたい、
なるほどねそれはしたい確かにね、
思って
どう実際どういう風になってるかってね、はい、ああなるほど、
なのであのもう絶対に自分が消したくても消せない状態を作
って、なるほど、
まあ、出版した感じなんで、
いやおもろいよ、
あの高かったらあの夏目さんにこう高いぞクソ野郎って送っていただ
く、やめてもらですかうちのメールフォームに変な手が届いたらさ
あの私の方で調整させていただ
く正規書作るわ、ね、いやでもほら言うてもね、ほら今これからは1億総活躍とかあと1億総クリエイターっていう時代ですから、はい、まあ、我々みんな僕もね普段は仕事してるから会社員とか言えどやっぱ発信するっていうね
大事です
ね。大事やんね、こうクリエイター魂というか。
そうです、
ね、なんか創作するっていうのはもうこれからどんな人 に, 対しにとっても重要な、ね、項目というか、はい、なってくると思う。特に2018年以降ですね。
2018年今年ですね。
今年、はい、そう以降はね、なってくると思うんでね。いや、こういうね、ちょっとこれは本当に僕的にもちょっとすごい衝撃だったというか、次のオールまさかのサッカーデビューっていう本当に、ね、はい、ということでありがとうございます。杉野さん、
ナツメリッジのダイニングレコーズラジオ。
それではですね、このラジオに来ていただいた方には必ず歌詞の話、ちょいちょい僕忘れるんですけど、ね、歌詞が主役のウェブメディアということでね、この間弟に怒られましたからね、ちょっとね、まあ、いい加減に歌詞の話をしろと言われたんです
けど、まあ、いいこと言うな、弟。
そうね、そう、はい、すいませんと思いながらおっしゃる通りです。
その通りだな、
ね、ということで杉野さんにもぜひ、こう印象的な歌詞というかありましたら、ぜひ音楽の話を聞きたいなと、ぜひ思いますが、はい。
まあ私はあれなんですよね、歌詞を頭に入ってこないタイプの人間なんですね、うん、なのでこう聞くのってこう、まあ、クラシックだったりとか、あと洋楽だったりするんですけれども、うん、まあ、最初に買ったアルバムがマックスですかね。
マックス懐かしい、ね、
世
代半端ない。
コンピレーション、
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 あ、マックス、そのマックス、
あ、マックスって安室奈美恵さん の、うん、元スーパーモンキーズの
方ではなくて、
なんかあれです、ソニーミュージック の、 洋楽がいっぱい入
って、はいはい、いっぱい入ってる
やつで、1トラック目がダイアナ・キングのシャイガイだったんですけど、時代を感じます、
時代を感じるな。
で、それでもこう時々パッと出てくる曲がまあいくつかあって、うん、そのうちの一つがスピッツの冷たい頬なんですよね、うん、で曲がですね、まあ、歌詞が全体的にバラバラなんですよ、うん、で全体見ると何言ってるか分かんないですよね。でいろいろ憶測が、ね、さっきブログを見たらなんか、うん、これは実はこの相手の女の子はなんかもう亡くなった人なんじゃないかとかいろいろあるんですよね、うん、まあただ全体的にはまあ私としてはどうでもよくって、うん、歌のいいところってこう一部切り出したらすごい共感できたりするんですよね、うんうん、だから最初こうあなたのことを深く愛せるかしらって思うや
ん、うんうん、思うやん
はいはいはい、とかなんかあったりとか、やっぱりでも一番衝撃なのがこうさよなら僕の可愛い白爪草このフレーズ ね、 もう男女関係で悲しいことがあったらもう真っ先に流れてくるこう高い声と優しいメロディーと、
はいはい、
その歌詞ですよ。
白爪草ならではのね、
そうですよね、そうですよね。どんなこと考えてたらこんな歌できるのかって多分何も考えてないんだと思うんですよね。
なるほど。
なんかいやすごいなっていう、すごい世界だなって思いますよね。
確かにスピッツさんの詩の世界は確かにね、もう強烈ですもんね。
あんなの作れるようになったらもうね自由ですよ。
いや自由、自由やな。なるほどね。
ツイッターのリプライとか返ってこなかったりとか
生々しいな。はいはいはい、
そんな時ですよね。
なるほどね、俺も曲自体は知ってるし iTunes にも入ってるんですけど、ちょっともう一回ちゃんと聴いてみよう。
そうですね、うん、あとでもこれ本当にここ10年秋になると、うん、夏目雄一さんの秋の風が出てきますね。
ほう
これは、うん、私は高専っていうところを出ててですね、
ほうほう、
で中学校を卒業したらこう5年間、はい、田舎にこう缶詰にされるんですけれども、はいはいはい、でその中で学生会長をやってたんですよね、うんうん、で学生会長をやってるとこう11月ぐらいに学園祭があってですね、
はいはい、
でその時にすっごい仕事量になるんですよ、
うんうん、
でまあなんかこうややこしい 体育会系のクラブの人からボロカス言われたりとか、でなんかこう調整してたら先生がなんか俺はこんなことやりたくないとか言ってきたりして、自分の人は優しかったんですけど、ただこう何時までにどうしてくれみたいなことを言ってきたりですね、まあそんなことを言ったり、まああとはなんかこうね、あのいろいろこう学生間でこういざこざがあったりですね。なんかこうこのクラブの人にこれをお願いしないといけないんだけど、このクラブの部長は女性で、このお願いをしてその時承諾もらったけど、なんか男の人がいっぱい出てきて、なんか次々にお前何考えてんだって言われて、その男2人はただ騙されてただけみたいな、
ドロドロやねんか。
だからあんな小説が書けるんですよ。
なるほどな。なるほどな。
そんなこともあったりしてですね、うん、で、あのそれが16から20歳の、まあ僕が秋になったら16から20歳の秋に経験してたことなんですよね。で、まあそれ以来こうそういうことを学園祭、まあ大学入ってから学園祭にはそんなに積極的にあの参加することはなかったんですけれども、あのただですね、やっぱりこう秋になると冷たい風が吹くとですね、戦々恐々とするんですよ。何かあるかもしれない。ただそれはその何があるんだろうっていうこうなんか焦燥感と、
はいはい、
半分は楽しいかもしれないっていうワクワク感が混ざったような感じがあって、だからこういろんな人に接するから、いろんなドラマもそこであったりしてですね、でそれがちょうどこうマッチするんですよね。あの僕の思いを呼び覚ますですよ。
いや俺これ僕喋らせてるわけじゃないですからね。僕はこの台本通りこれ言えよって言ってるわけじゃないですから、急に今話が、ありがとうございます、ありがとうございます。そう
です
ね、
でもあの曲って、まあこの間出てたはじめくんもそうだと思うんですけど、この間スタジオ行った時に、あの何の前触れもなくあれやろうって言って3人ともそれできたの。
あ、そっか、そうやな。
だからあれ全員あの曲好きなの。
あ、なんかありがとうございます。すごいな、同級生同士で急に褒め合うラジオって、これなんかもう誰得の感がすごいけど、ほんとしません、なんか。
いや、いい
です。ありがとうございます。
あの曲から入ればいいと思います。
ありがとうございます。
夏目隆一ちょっと嫌だなとか、汗臭そうだなとか思ってる人は、
ごめん。
あの秋の風から入ると、ああ、こういう音楽の人なんだなみたいな感じになるかもしれないですよね。
なるほど。
はい、まあでも最近のやつもね、いいかもしれない。
ありがとうございます。なんかまずは俺のレコメンドまでしてくれて、ありがとうございます。やばいな、ここで締めたら完全に俺得やね。
そうです
よ。わかりました。ということで、まあね、今日はな、そのぜひ僕の曲もそうですし、あとスピッツさんのね、冷たい方法もぜひチェックいただいて、はい、そして、杉ノールさんの、ね、2040年の東京の方もぜひチェック、リンク貼っておきます。チェックしていただければ、
はい、よろしくお願いします、はい。さあ、夏目隆一のダイニングレコーズのラジオ、そろそろお別れの時間となってまいりました。
違う、
いかが
でしょう。逆転するから、逆転するから、初のパターンや。始まって15、5、6回ぐらい出てるけど。
この神には、今週も六本木欅坂スタジオから生放送でお届けしています。
何書いてんの、何メモってんの、それ書いてたんや、さっき。何書いて、何チャカチャカやってんの、そういうことだ。
バスに乗る店だと思います
。さあ、ということで今週も、最後までお聞きいただきありがとうございました。
それでは、良い週末を。おやすみなさい。
また来週。どうもありがとうございました。どうも。